こんばんは。自分に期待できる未来を子供たちにプレゼントする天才キッズラボ主催、水本舞です。今日の音声も聞いていただきありがとうございます。さて、前回の音声では、親御さんが学ぶことが直接お子さんの可能性を伸ばすだけじゃなくて、間接的にも背中で見せることでね、お子さんの学ぶ姿勢にいい影響を与えていきますよというお話をさせていただきました。で、こういうね、お話聞くと、よし、じゃあもうとりあえず何でもいいから学んでみよう。ね、そんなパワフルな気持ちになる方もいらっしゃるかもしれません。で、その意欲もとっても素晴らしいと思います。もうそれだけで拍手。素晴らしい。で、どんなにね、変わりたいとか変わろうって思ってても、実際に行動しない限りは、これ絶対にお子さんへの接し方変わりませんので、行動できることが本当に素晴らしいと思います。で、ただ、その上でね、お金のかけどころには気をつけていただきたい。もうそれだけは、もうそれだけは声を大にしてお伝えしたいんです。なぜなら、私自身がいろんな失敗をしてきてるからなんですね。なのでね、ちょっとね、ここだけの話ですけれども、今日は私の、まあ、お恥ずかしくはないけどもさ、恥ずかしくはないよ。どんな私も私だから。これ自己需要って言います。はい。痛い失敗をね、ぜひ、シェアさせていただければなと思います。で、もう結論から申し上げますね。本当に大事なことですので覚えておいてください。物の値段で本当の価値を見誤らないでください。物の値段で本当の価値、これをね、見誤っちゃいけないよっていうことなんです。で、実は、お子さんのために、じゃあ自分がね、まず学ぼうって思った時にやりがちなのが、知識系、まあ知識を学べる講座に単発でこれ通うことなんですよ。でも本当にね、私もやりました。で、私の場合は、何したかっていうとね、お金と企業の講座、これにもう単発で通いまくったんですね。で、いずれも、まあ、自分がね、しっかりとお金の話とか、その起業、まあ、これビジネスですから、しっかりとね、学ぶことで、まあ、経済的に自立ができれば、子供たちにいい影響をね、もたらせますよね。まあ、だから、これね、絶対学ぼうと思って、まあ、その決断自体はね、今でも私は正しかったと自分で思ってるんですけれども、で、何したかっていうと、まあ、お金だったら、有料株の買い方とか、暗号資産で利益を得る方法とか、不動産経営をする方法。こういうのをね、もう手当たり次第学んだわけですね。あとね、これ本当に笑っちゃうんですけど、大して使いもしないのに、ファイナンシャルプランナーの、2級も取りました。で、あとね、宅地建物取引士の資格も取ったんですよ。ね、すごい勉強しました、この時はね。で、まあ、もともと負けず嫌いなので、せっかく知識学んだらさ、それ資格取って形にしたいってやっぱ思ったんですよね。まあ、ね、すごいいい勉強になりましたけれど、あとね、電気工事士の2級、2種免許っていうんですね。電気工事士の2種免許も持ってます。はい。ちなみにですね、ファイナンシャルプランナーも、宅地建物取引士も、電気工事士のこの免許もね、仕事で活かされたことは一回もありません。という感じです。はい。だってそっちの仕事してないですからね。はい。不動産会社さんとかにね、勤めてたら、かなり良かったんじゃないかなと思うんですが、そういう意味でね、私が取った資格って、もう自分の学びのためだけだったので、稼ぎに直結したことって、ね、今までないんです。で、もちろんこれね、資格には意味がないって言ってるわけじゃないので、誤解しないでいただきたいんですけど、何かっていうと、取った資格と、私の天才性、天才性ってその人だからできることでもあるんですが、好きとか興味関心持てるかっていうのもこれ天才性なんですね。そこのね、方向性がずれちゃってたんですね。だから結局これ資格取ってもね、使う機会が来なかったんです。つまり天才性の先に取りたい資格があったわけじゃなくて、なんかこの資格があったら就職に有利かなみたいなね、この下心。下心が先だったんですよ。はい。いいんです。別に下心先でもね。で、これね、今思い返すと、資格があればなんとかなる。ね、とりあえず資格を取りなさい。これもね、私の母からの教えなんです。で、もちろん母はね、本当に善意で言ってくれてたと思うんですね。で、私の母、私が5歳の時に、最初のね、父と離婚をしていますので、そこからね、本当に必死で女手一つで私を育ててきたわけですよね。でね、その時にね、母は、学校に通ってね、 そこで簿記の資格をやっぱり取ったそうなんですよ。で、簿記の資格があると就職でね、やっぱり優遇というか 目にかけてもらえることがねあったそうなので、まあ、そのね母の経験がやっぱりその言葉になってるんだなっていうふうにね思うんですね。で、まあ、ただね、それでも以前のメールでやっぱりお伝えしたように、親の言葉ってね、この親の正しさとか常識、思い込みってやっぱりね子どもの生き方に影響するんですよね。で、いい影響ね、あるいはあまり良くなかった影響あるかもしれません。で、そこは本当に一概には言えないんですけど、まあ、そんなね私なので、まあ、資格がやっぱりね欲しいとか、そのしっかりね手につくものが欲しいっていうのがあったので、起業の時もね本当にいろんな講座を受けました。で、これね言いますね、 YouTube 動画の撮り方ね、今 YouTube やってないです私、はい。で、あとアニメ動画の編集の仕方、皆さん知ってます？ VTuber って言って、アニメがね、動画で動くっていうのができるんですけど、そんなにね作れるんですよ私で、あとはその YouTube で撮った動画ね、これが Google 検索で上位に来る方法、これ SEO 対策って言います。もうね、これでもかっていうぐらいね、片っ端からもう起業に必要かもしれないみたいに、もう興味がある講座を受けまくったんですね。今は YouTube だって言われたら YouTube の講座を受けたし、いや、インスタだって言われたらインスタの講座を受けたし、みたいに。もう本当にね、セミナージプシーでした、私は完全にね。そうなんです。で、やっぱりね、そのお金の知識と同じで、今のその YouTube で、ね、まあ、たまに役に立つことはもちろんあるんですけれど、まあ、ほぼ今の自分のね、このお仕事で中心になってるかって言われたらそうではないんですよね。だからこれも天才性とのズレがあったなって思うんですけど、まあ、もう一つね、なんか大きな理由として、天才性とのズレとね、合わせて、知識だけ得て、なんかできるような気持ちになって満足しちゃったからっていうのがあるのかなって思います。まあ、資格もそうですよね。資格取ったらさ、なんかちょっとそれで満足しちゃったりとかしませんか？私だけかしら。で、この単発系の講座のね、まあいいところももちろんあるんですけれど、ちょっとね、デメリットになりやすいところって、知識だけ渡して、あとはご自由にどうぞっていうところにあると私は思ってるんですね。で、子育て系の講座でも、まあ1回3000円から、まあ高いものだとね、5万円ぐらいでやってる講座、1回ですよ。1回で5万円とかっていうね、講座はたくさんあるんですけれど、まあそれってね、そこで得た知識だけで満足しちゃうと、5万円分の本を読むのとあんまり変わんないかなって、私いろいろ失敗してきたからこそ思うんですね。で、大事なのって、知識を知った後に実践して、身につけるまでだと思うんです。だって例えばね、お子さんがお母さん野球習いたいってお願いしてきて、たった1回ですよ、1回だけ少年野球の体験会に参加して、お母さん僕ね、もうどうやってボール打てばいいか分かったからって、こう自信満々に言ったら、おーいってなりますよね多分、おーいみたいな、素振り100本やってから言ってこいみたいな感じになるじゃないですか。でもね、それと同じことをね、やっぱり自分はやって言ってるんですよね、気がついたらね。一回だけその体験して、なんかこう分かったつもりになってしまうってことをね、もしかしたらやってるのかもしれません。で、私自身体験会や個別相談でお会いする方にね、必ず、じゃあ過去にどんな講座を受けたんですかってね、質問してるんですけれど、初めてですっていう回答に次いで多いのが、本当にいっぱいで講座を受けていらっしゃる方なんですよ。まあ、例えば、まあ、子供が生まれたタイミングでこういうのを受けて、で、2年前にこれを受けて、あと1年前にこういうのを受けましたみたいに、本当にね、単発の講座にたくさん通ってらっしゃる方が結構いらっしゃるんですね。で、もう本当にその意欲がね、素晴らしいなというふうに思います。その上で、そんなに時間をかけてたくさんの講座に参加されてるのに、それでもまだ私の体験会、相談会に来てくださるっていうことは、もしかしたら、お悩みが根本的に解決してないのかもしれないですよね。それって本当にお金と時間がもったいないですし、何よりもその数年の間にね、きっとお子さんにしてあげられることがたくさんあったんじゃないかなって私は思うんです。でね、まあ偉そうなこと言ってますけどね、ここだけなんですけど、本当に私この数々のね、知識系の講座にほんの、まあ、2年半ぐらいかな、その間でね、かけた金額、これ笑っちゃいますよ、笑っちゃダメなんだけどさ、約700万ぐらいかけてるの、本当にごめんなさいっていう感じです。誰に、まあ、過去の私かな、一生懸命稼いで貯めてた私だよね。本当にね、独身の会社員時代に頑張って貯金してきた額、ほぼつぎ込んだんですね。で、これね、夫には 言ってません。だからこの音声ね、絶対取り扱い注意でお願いしますっていう感じなんですけども、墓場までね持ってくつもりなので。ただね、やっぱその中でも本当に自分の身になってて、自分の人生ね変えてくれた講座ってね、たった2つしかないんですよ。でそのうちの1つが、天才性を伸ばす子育てのアイデアにもなってる、思い通りに楽しく日々を過ごすための心の整え方、心の英才教育ってお話ししたと思うんですけど、心を整える、その方法を学ぶ講座だったんですね。でその講座がね、3ヶ月で50万円だったかな。あの個別相談とかは一切ついてなくてね、グループの講座だけだったんですけど、でもう一つね、これは、仕事をビジネスとして始めるときにね、コンサルティング、受けたので、まあ、その金額足して、まあ、120万かな。だからその2つの講座でね、たった120万円、これだけで今の私がほぼ成り立ってるような感じなんですよね。まあ、だからどれだけ君は遠回りしたんだっていうね、自分でも思います。なんですけどね、この2つの講座やっぱ何が良かったかっていうと、ね、さっきの50万円の講座もそうですけど、いずれもね、3ヶ月から半年ちゃんと先生から体系立てて学べる講座だったんですよ。単発じゃなかったんです。だからこそしっかり今ね身についていて、あの講座のおかげで本当に変わったなって実感してるんですね。でこの講座ね、教えてくださった2人の先生にお会いするたびに今も思います。私の人生と、そして私の2人の娘の人生に希望を持たせてくれて本当にありがとうって、これは本当に思います。その先生たちにもね、お会いするたびにその感謝をねお伝えしてます。で単発の講座、これ安いのにはやっぱり理由があるんです。で時間が限られている中でお伝えできることって、ね、やっぱり知識がどうしてもメインになるんですよね。ですが以前のメールでもお伝えしたように、これからの時代知識の価値が下がっていきます。だって、ね、Google 検索したら大抵のことって分かっちゃいますよね。じゃあ、あなたが講座を学ぶときに何に注目したらいいかというと、3つ言いますね。3つ3つ言いますよ。体験すること、体験です。そしてトレーニングすること、そしてフィードバックがあること。体験、トレーニング、フィードバック、この3つがしっかりと整っている講座をぜひ受けてください。例えば、なんか全部一方的にね、先生が喋ってしまって、知識ばっかりで体験がない。もうこれテレビ見てるのと同じですよね。あるいは、学んだことを実践するための環境が整ってない。まあ、人ってね、日常生活戻ったら実践忘れちゃいますので、この環境を整えるのも実は先生の仕事だったりします。あるいは、まあ、講師や仲間からのフィードバックがない。これ人からのフィードバックで自分が気づくこともありますし、相談をする相手がいるっていうだけでもね、やっぱり頑張れたりするわけですよね。だからこそ、体験、そしてトレーニング、フィードバック、この3つがね、揃ってない講座、おすすめしません。まあ、安いってね、言っても、まあ、安くないよね。だって数万円じゃないですか。すごい大事なお金だよね。そのお金を払って時間をかけてせっかく講座に参加したのに、もうそれはね、すごくもったいないと思います。だってね、そのお金ってお子さんのためにもっと有意義に使えたと思いますし、そのね、講座を受けて自分が買われてたら、その時間でお子さんへの対応が変わってるから、お子さんにだってさ、もういい影響出てるかもしれないですよね。だからこそ私は本当に受講生さんに変化していただきたくて、結果をね、重視したいんです。で、いろんな子育て講座をリサーチしたんですけど、まあ、3ヶ月間、まあ、全6回ね、講座をして、プランによっては個別相談もあって、さらにグループ相談会もあって、ね、楽しみながら変われる環境、これね、受けてくださったらわかります。大体皆さんね、この環境がなかったら多分できなかっただろうっていうふうに口を揃えて言ってくれるんです。でも今まで一人もできませんでしたっていう人を出したことがないです。この仕組みでね、しっかりとやってくださると、本当皆さんね、ちゃんと変化していきますので、もうぜひ楽しみにしていてください。まあね、そんな風に楽しみながら変われる環境が整っていて、30万円程度でお子さんの未来を変えられる講座、本当に断言します。ここ以外ないです。で有名な講座だと、たった1回の講座でね、もちろんフィードバック、相談会もないですよ。たった1回で、まあ、3万円、4時間3万円とかですから、どちらがお得かな、という感じです。なので、もしね、あなたが天才性を伸ばす子育て、ね、実践講座、もしね、受けない、もうそれも全然 OK です。ただ、どうか、お高い育児本のような講座、5万円の育児本みたいな講座はね、ぜひ受けないでください。変化するまで頑張ろうと 支えてくれる先生や仲間がいる講座を受けて、本当にあなたの毎日を、そして大切なお子さんの未来を変えてくださいね。ということで、今日のね、音声も聞いていただきありがとうございました。明日の音声も楽しみにしていてください。水本舞でした。